はい、皆さんこんにちは。今回のハワイマネープラン相談室は、私が今ハワイに来ておりまして、まあ長年の友人であるファーストハワイアンバンクバイスプレジデントの平田理香さんです。理香さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっといつもと声色が違いますけども、よろしくお願いします。まあ、この番組で月に1回はハワイのにお住みの方と対談するという企画がありまして、今日は前回のクリスティン・久保田先生に続いて2人目のゲストということです。まあ、久保田先生とは当然お知り合いですよね。
はい、
はい、
とてもよく存じ上げております
かね。はい、はい、で、まあ、日本での相続の経験っていうのは、まあ、理香さんそのものは、まあ、日本から移住されたというか、もともと日本にお住まいだったので、はい、ご実家が日本にあって、はい、今まで経験されたという話ですけど、あれですかね、なんか日本のこれおかしいんじゃないかとか、なんかアメリカっていうかハワイに住まれてて、なんか感じてることとか疑問ありますかね。
ですね、父が亡くなった時は、私たち相続放棄をしまして、うん、その母が一人で、うん、遺産相続をして、うん、そうした方が相続税がかからないということで、うん、そういうふうにしたもんですから、うん、まずその近々ではそういうその経験がありません。
なるほど。
はい、うん、ただその、うん、まあ私も年も年ですし、ということは、いやいや、はい、ということは両親も年は年なので、うん、そろそろそういう時期が近づいてきているのではないかと、
うん、
まあ近々主人の方の、うん、お父様が亡くなって、うん、なんかそのいろいろやっておったんですけれども、うん、全くもって私は蚊帳の外だったわけですから、全然分からずですね、うん、何をしてたのっていう感じなので、うん、全然分かんなくてですね、うん、まあ、ちょっと一つ話を聞いたところで、うん、その例えばその日本で、うん、相続をして相続税を払ったんだけれども、
うん、
アメリカでもなんかそのもらった分に関して税金払わなきゃダメなんですよっていうのをちらっと聞いたことがあってですね、
うん、
いやいやいや、そりゃ日本でも払ってこっちでも払ってってどういうこっちゃってちょっと不安になったんですが、
うん、
その辺のところはどうなんですかね。
そうですね、まあ、アメリカの税法の話なんで、アメリカの会計士の先生に聞いてくださいじゃんじゃんで終わるところですけど、まあ、基本的にはそのグリーンカードを持ってる方やアメリカ市民権を持ってる方に相続が起きた時は、まあ、これもらう側が払うのが日本側なんですけど、まあ、アメリカの場合は遺産税っていう名前の通り遺産に対して課税されるので、はい、亡くなった方が亡くなりながら払っていくみたいなちょっと奇妙な払い方なんですよね。で、その場合は全世界課税なので、まあ、日本にある財産についてもアメリカで課税されますと、
はいはい、
ただアメリカの、まあ、今の相続税の基礎控除は15ミリオンぐらいあって、
はい、
まあ、これ前の政権のその前ですか、まあ、トランプさんが作って、もう来年で一応終わりということになってますけど、また伸びるかもしれませんが、なので、まあ、日本は基礎控除が低いのでちょっと財産があるとすぐかかっちゃうんですけど、はい、アメリカの住まいの方は、かからないと、まあ、日本で払っただけでほぼ終わりになるんじゃないかと思いますね。
ということは、そのものすごい相続をした場合にはかかるということ で、
そうです、ね、
まあ、普通の人にはかからないということでよろしいでしょうか。
ものすごい相続した場合で、はアメリカでも納税し日本でも納税するんですが、その時日本で納税したものはフォーリンタックスクレジットというか、うん、まあ、それでアメリカ側で引いてくれるので、まあ、二重にはならないという立て付けになってますね。
あ、そうなんですね、うん、っていうのはこちらで確定申告をタックスリターンする時も、日本の口座にいくらお金があるんだって、うん、その聞かれるもんですから、
うん、
でそれもちろん一緒に申告してるわけですよね、うん、そのお金これだけ持ってますって、
うんうん、
でそれタックス払ってるのって、まあ、日本で持ってる、まあ、全世界収入だからしょうがないんですけど、うん、なんか、まあ、あっちでも払いこっちでも払いそんな大金持ちでもないのになと思いながらいつも毎年タックスシーズンを迎える今日この頃なんですけ ど、うん、なるほど。
今 の、 その報告しなければいけないっていうのは多分その所得税ではなくて世界中に財産があるとしたらどこに何あるのかなっていう、まあ、報告なんでしょうけど、日本でも今それがものすごく年々報告が厳しくなっていて、 去年と今年でも大きく変わったんですね。ちょっと今詳しく忘れちゃって、
税理
士の、ね、忘れちゃったんですけどね、あの所得がない人は財産いくらあっても報告しする必要なかったんですよ。財産が10億も20億もあっても、結局もう給料もない年金も薄いっていう人は確定申告する必要がないけど、財産だけいっぱい持ってる人、この人たちは財産調書ってのを出す必要なかったんですよ。でも去年からそれ出さなきゃいけなかったんです。
そうなんですね。
あなたは所得税申告してるしてないに関わらず財産持ってるんだから、どこに何あるか全部出しなさいっていう形になって、多分アメリカでもそういうことなんですかね。どこに何かあるか、マネーロンダリングもあるから把握するためにってことなんですかね。
そうなんですかね。まあごめんなさい、私自分でタックスリターンをしていないのでよくわからないんですけれども、いつも聞かれるたびにへそくりバレちゃったなとか思いながらですね。なんかこう虚偽の報告をして、なんかこう揉める、後で揉めるの嫌なんで、まあ正直ベースで言ってますけれども。
あ、正直に税務署に報告して家庭で揉めちゃうみたいなのもありますけどね。
そうですね。そういうような状況に陥っておりますけれども。
なるほど。
はい。
まあ、日本のその報告が結構あの相続税の申告の時にそれをよく、その資料を税務署員の方が持ってきて、こんなのあったんじゃないですかっていうのが、それはよくあります。つまりその日本の場合はその確定申告の時に添付する財産債務の明細がイコール、まあ、相続税の申告の下書きみたいなところがあって、でもそれは本人が書いてるんですね。自分が自分の財産の置き場を書いてるんで確かなんですけど、相続の場合は遺族が調べてやるので、本人しか知らない財産がある、つまり漏れてる可能性もあるんですね。
そうですね。
なのでそれを持ってきて、この間あったのもお母さんが台湾で亡くなった日本人で、日本にいる時に、台湾に2億円ぐらい財産があるという申告してたんですね。それで台湾に渡って闘病生活を経てお亡くなりになって、そのお嬢さんが日本で申告するときにその台湾にあるっていう財産を把握してなくて、で申告をしたら税務署から台湾に2億円ぐらいあるんじゃないですかって来たんです。
お
で、ところが日本の税務当局も日本と台湾ってのは国交がないの で、
そうです、ね、
租税条約がないので、その調べようがないからこちらで全部調べてくれって言って、まあ、権限はないというか強制捜査ではないんですけど、きちんと調べて、で、まあ、それは申告したってなったんで、まあ、かなりあそこに書くということは相続税の下書きしてるのと同じような効果というか、ね、あると思いますね。
なるほど。いや、それで、まあ、うちも母がだんだん年を取ってきまして、そろそろいろいろな相続のこととかいろいろあってあるとめんどくさいなと思ってるんですけれども、日本ってその亡くなっちゃったっていうのがどうやって知れるのかわからないんですけど、そうすると銀行口座とかいろんなものが全部凍結しちゃうじゃないですか。で、あれ、全然細かい話なんですけど、電気代とか水道代とかああいうのも全部止まっちゃうんですかね。
そうなんですね。よくあるのが、亡くなると、昔はですね、地方の新聞とかに
出ますね、
なんとかさん亡くなりましたみたいな、はいはい、あれでその銀行の方とか支店長が早速お葬式に来たり、そこでまあなんかいろんな口座止められたりみたいなのあったんですけど、今は本来だったらでしたらそのマイナンバー制度でマイナンバーに医療情報があって、亡くなったっていう情報がマイナポータルっていうそこのポータルサイトに報告され、そこで行政が一斉にストップかけるっていう流れ、本来だったら今頃もなってるはずなんですね、マイナンバー、もう10年経つんで、はい、でもそれはバラバラです。なのでどうして亡くなったことを知るのは、まあ、金融機関は何かの引き落とし、残高が不足していて問い合わせたのに出なくてどうしたんですかってなって知るような場合、とか、あと会社の社長さんですと、大体日本の場合は借り入れの会社の借り入れの保証人になっていて、の保証人の変更しなきゃいけないとか相続登記があるんであれですけど、まあ税務署はすぐ気づくんですね、その、区役所とかの戸籍の情報とか、あとその相続で不動産の名義と変更したんで、名義変更してるけど申告してないなみたいな気づくんですけど、ちょっとそこの情報はなかなか日本は時差がかかると思います。いろんな人が把握するのに、
アメリカの場合っていうのは共同名義っていうのがあるので、その、まあ、2人いて、まあ、その2人が同時に何かがあるっていうことはまずありえないことなので、その何かがあっても、そういうものが止まるっていうことはまずない んですよね、
うんうんうん、
で日本だとやっぱりそれがピタッと止まっちゃう、
うん、
だそうするとその電気代水道代全部それが引き落としになってる口座がパッと止まるとすると、
うんうん、
それを凍結解除するまでにどれぐらいかかるのかわからないんですけど、
うん、
まあそもそも共同名義にできないので、うん、例えば貸金庫とかもありますよね、
うん、
だそういうのとかも多分全部止まっちゃうんだと思うんですけれども、
そうですね、それは例えば銀行の担当がついているような場合、例えば個人でも、例えば弁護士さんとかお医者さんとかは、はい、依頼者の方からのお金が入ってきたり逆に払ったりしなきゃいけない、
うん、はい、
お医者さんの場合も、まあ、日本の場合保険診療収入が入ってくるとか入ってこなかったら困る、はい、
うん、
それから銀行の返済も止めちゃうと、まあ、銀行も回収ができなくなっちゃうんで、うん、
はい、
その担当がついている場合は通常、借りている人は何かあったら会社の人が連絡するからいいんですけどね、個人の場合でその担当がついてないような方、まあ、
一般の方ね、
一般の方、
うん、
でよくあったのが、この間あったのが中小企業の社長さんで会社の経費を自分のクレジットカードから落としてるケース、うん、それマイレージがつく、フライトのためのマイレージがつくっていうんで、
うん、
会社の経費を個人の口座、個人のクレジットカードで引き落としてるケースあるんですね。で税務上は別にそれは個人が立て替えて会社で清算してるからいいんですけど、 その社長さんが亡くなって会社のインターネット止まっちゃったみたいになったんですね。そのプロバイダーの契約を個人のカードでやってた、うんうん、なので、まあ、ちょっといろんなところに影響は出てくることはありますね。
まあ、あとはですね、例えばその、まあ、土地とか、
うん、
まあ、相続をするときに、
うんうん、
昔まあ、自分の話なんですけど、祖母が亡くなった時に、はい、
うん、
まあ、税理士さんが見えて、
うん、
あ、この庭石とか、
うん、
この松の木とかって、うん、なんかこうそういう話があったんですね、
うんうん、
それやっぱり相続税かかるんですかね。
そうですね、アメリカと違って日本は不動産の評価も税理士がやらなきゃいけないんですね、うん、で同族会社の株式っていう取引相場のないようなものも税理士が評価しなきゃいけないんです、であとは、書画骨董とかですね、庭石とか池の鯉とか全部何をどうやって評価しなさいっていうことが事細かく決められてるんですね、通達で。なので税理士は別に評価の目利きが効くわけじゃなくて、その通達通りにやるのでそれを聞かなきゃいけないんですが、あんまりその税務署員みたいにそこまで聞く税理士さんは、あんまり目にしないですね。それはまあ、税務署が来て対応すればいいや、わざわざ多めに申告書を出す、税額出させたい税理士はいないので。
あと、まあ、家の中にあるものとかもあれなんですか、いろいろ署の評価を。
そうですね、多いのがちょっと問題になるのはやっぱり現金ですよね。現金たくさんあるあるに越したことないんですけど、遺族にしてみたら。ところがこの間あったのがある埼玉の事案で、お父さんは亡くなって、お父様の、ベッドの下から現金が3000万出てきたと。で、まあ、お父様は大正時代だったかな、昭和の初期の人なんで、やっぱり現金なんですよ。もう本当そのキャッシュレスの時代なんですけど、現金たくさんあったんですね。それで申告が終わった後に、まあ、その息子さんといっても60過ぎてるんですけど、
出てきて、
俺のベッドの下にも3000万あるんだけど、これは俺のものだよって言ってきたんですね。先生、わざわざそんなの私に言う、もともとそうなのにそれ何、半分持ってきたんじゃないですかって言ったら、そんなことないって言ったんですけど、まあ、現金が置いてあった場合、つまりお父さんが6000万持ってて、息子さんが半分自分の部屋に運んだのか、最初から3000万3000万だったのかって立証のしようがないんですよ、
ね、そうですね。
でその場合、税務署が疑った場合は、その税務署側がその半分自分でこっそり自分の部屋に持ってったということを立証しなきゃいけないんで、本当にそうだったら全然、その逆に変な説明をするとか、うん、変な風に税務署に隠すんじゃなくて、きっぱり言った方がいいですね。
じゃあ例えば家の中に飾ってある絵も、これは自分が東京で勤めていた時に買いましたとか、
うん、
だからそういうのはそれでいい。
そうですね、それをちゃんと言った方が、これなんか聞かれるんじゃないかと思って、なんか別のとこ隠してて出てくるとその時にそれを言って、本当は私のもんだけど、なんかあなたに疑われると思って私は隠したんですよ、いや本当のことなのになんで隠すんですかってなるんで、それはきちんと説明していいと思いますね。その時は税理士さんも一緒になって大声で説明してくれると思います。
そうですか、まあ、あとその、まあ、法定相続人が例えばいるとしますよね、はい、で2人いたとすると、まあ、現金も土地も何もかもその2分の1ずつっていうことになると思うんですけれども、うん、まあ、たまたまその、ある方のお家はその土地の中にもう片方の方が自分の家を建てました、
うん、
だそうするとその自分の土地を建てたところを一応分筆しています、
はい、
でそれはその全体の半分ではない、
うん、
半分からかけます
かける、うん
うん、で、まあ、相続をするときに、うん、いやうちも分筆してあるからこれでいいんです、
うん、
ってなると、
うん、
まあ半々じゃないじゃないですか、
うんうん、
それっていうのは、うん、特にその遺言状も何もない時に、
うん、
その相続する人が了解をしていれば全然 OK、
うん、そうですね、冒頭にお父様がお亡くなりになった時に、お母さんに全部あげるために自分たちは放棄しましたってお話あったんですけど、はい、あれ多分放棄じゃなくてゼロ取得で OK っていうサインをしてるって
思います。あ、そうかもしれないです、
は
い、
3人で連名で分割協議書に、いろんな財産を載せ、全部、お母さんへ、これはお母さんへ、これはお母さんへと言って自分たちの取り分がない状態の分割協議書に、3人で連名で書いてるんでゼロ取得で OK でしたっていうことなんですね、うん、それも本当は法定、本当はじゃないや、法定相続分でいくとお母さん2分の1
でその残りを半々ですよね。
そうだから今のでいくとなんか子供たちから母親相続分の贈与したみたいなことに考える方多いんですけど、
うん、
合意してれば全然誰か一人に集中してもいいんですね、
うん、
特に日本人の場合は、まあ、ハワイに住んでいる日本人の方はアメリカ的な考え方もあるんです。スパッと自分の意思表示をきちんとされるんですけど、うん、日本人はあまりはっきり言わないのでこれで OK だと思ってるのかなお姉ちゃんはとか、うん、OK だっていう前提で言ったら実はそうじゃなかったっていうことが多いので、うん、まあ、まあ日本人もそのうちみんなはっきりするんでしょうけどね、文章に残してた方がいいっていう感じはしますね。
そうなんですね。あと土地の価格っていうのは、うん、路線価格で決まるんですか？
う
ん
う
ん、
そうですね、それも、庭の木とか池の鯉とかと同じようにこういう形で計算しなさいってなっていて、まあ、日本は珍しくて多分世界でも珍しいと思うんですけど、うん、日本中の至る道路に時価がついてるんですね。
そうですね。
で田舎は除くんですけど、うん、でそこに、まあ、その評価を毎年毎年その路線化を変えると、まあ、ニュースになるわけですよね。まあ、銀座の急遽堂前がみたいな、
うん、そうですね。
でそれに平米数をかけてやるけども、バブルの時その路線価の上昇と時価の上昇が追いついてない時、それからバブル弾けた時にその下落と下落の幅が追いついてない時なんかは不動産鑑定評価をやって時価に近い形でみんな申告してましたね。その時は不動産鑑定士になりましたね。
ああ、でもそうするとその路線価格が今なんか結構上がってるじゃないですか、日本不動産、日本の不動産って、うん、だそうするとその、まあ、1年前と比べて全然価格が違ってたりしますよね、
うんうん、
でそれも現在、まあ、そうすると不動産鑑定士さんを雇ってその評価を、
そうですね、バブルの時はその1年路線価っていうのは1月1日現在の評価を7月に発表するんですね、はい、でその段階でも相当上がってたりっていう時がバブルの時1年間でめちゃくちゃ上がった時あったんです、はい、で上がったのは12月31日に急に上がるんじゃなくてゆっくり上がってっただろうっていう風にしてなんか真ん中取ったり、まあ、上がってた時にわざわざ納税者は不利なことしない、下がった時はそれやりましたけどね、
はい、
いきなり下がったんじゃなくて7月1日だとちょうど真ん中辺だから真ん中取ってくんないかみたいな、まあその辺はでも基本的には路線化になりますね。
そうすると、まあ、路線価が高い時にご不幸があるとアンラッキーですか？
そうですね、路線価がでも高いって時は逆に高く売れる時とも考えられるんでしょうけど、路線価だけ上がってて実際に売ったらいくらでもならないっていうのは結構地方の物件で多いんで、
そうですね、
まあ、東京周辺だったら路線価と時価は大体追いついてるんでしょうけど、
うんうん、
それはまあ路線化というか相続財産全体で、土地の比率が高い人は納税資金が、なくて困っちゃうと、だからといって先祖代々の残りたくないっていうことで苦労する方結構いらっしゃいますね。
ですよね。
またたくさん質問がありそうなので、はい、時間が許したらまたあの他の機会もお願いするかもしれません。今日どうもありがとうございました。
すいません、あの自分の質問ばかりで大変申し訳ない
です。そうだったんですね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。